桑田佳祐で鏡をお届けいたしました。解決ウィアロイヤー、この番組はロイヤーロイヤーロイヤーの提供でお送りしております。引き続き、内田先生よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今度はあの夫婦別姓の話も昨日ねニュースで、はい、取り上げられてたんですが、なんかもうとっくに夫婦別姓っていうのは、はい、適用されてるのかと思ったらそうじゃないんですってね。
そうですね、法律的には、戸籍上の姓はもう、はい、夫か妻かどっちかにしなきゃいけないっていうのは昔から変わってなくて、うん、まあ、通称名で、使うことはだいぶ広まってはきてると思いますね、
仕事をそのままね、はい、前の名前でやってたりしますよね。
そうですね、弁護士も結婚してても、はい、そのままの名字でやってる弁護士っていうのはたくさんいますので、
そうですよね、名前変えるの大変ですもんね、一から、ね、そうですね、なんか看板とかね例えばね、でもそういうのだけであって、基本のこのまあ戸籍をちゃんと別姓で やるってことが今は無理なわけですよね。
そうですね、まあ、法律がそういうふうになってないということと、あと夫婦別姓を認めることに対するこう根強い反対論っていうのもあって、やっぱ議員のグループの中でもこう結構前から夫婦別姓の法律改正をしようっていう動きは議員の中にもあるんですけど、ただやっぱりそれに反対するその政治家のグループがあって、まあ、そういう政治家の人がいるってことはやっぱり その反対している国民も当然いるってことだと思うんですけど、それでなかなかまとまらなくて未だに変わってないっていう、ということだと思いますね。
まあ、9割方、まあ、もっと 99% までいかないとしても、女性がまあその嫁いで男性側の、はい、まあ、夫側の名前になるというのがほとんどみたいですね。
そうですね、
比率的に、
まあ、ほとんどだと思いますね、
まあ、だけどやっぱりずっと同じ名前で例えば仕事もしたいでしょうし、なんでしょう、あとあれですかね、免許証とかパスポートなんかは、はい、いくら別姓で仕事してたとしても、そこは旦那さんの姓で名乗らなきゃいけないわけですよね。
そうですね、だから今別姓にしたいと思う人は、法律上は結婚して実の名前は変わってるけども、通称として変えないにするか、あるいはもうそもそも籍を入れないかもどっちかしかないんですけども、通称として使ってると戸籍の名前は違うんで、例えば免許証の名前も違う名前になっちゃうし、あと預金口座もその名前で作れないですよね、そうすると振り込む人、例えばこれ弁護士もあるのかもしれないですけども、私今内田さんって名乗ってますけども、例えば戸籍上の名前が佐藤だとしたら、じゃあ何かお金預かるのに振り込んでくれてたところが、例えば佐藤とかになっちゃうわけですよね、そうするとこれって本当にこの人なのかって分かんないですよね、だから振り込めって言われた方は詐欺かもしれないとか、まあ、そういう信頼にも影響する
そうですよね
っていうこともあると思うんですよね、でじゃあ別姓するために籍を入れなきゃいいかっていうと、じゃあそうすると例えば配偶者控除が受けられなかったりとか、まあ、いろいろその結局国とか市町村が夫婦として扱ってくれないんですよね、法律上、それはそれでいろいろ不利益を受けるってこともあるんで、まあ、そういう夫婦別姓を望む人たちは結婚もできてちゃんと戸籍には登録をされるんだけど、名前が変わらないっていうんですかね、そういう制度を、まあ、望んでるっていうのがあると思いますね、
なんかね、だからこれからマイナンバー制になるから、夫婦はマイナンバー制を利用してなんか姓じゃなくて、その番号にしといて同じ統一された、あと活動するのは違う名前でやればいいみたいな、そんなこともやろうと思えばできますよね、
そうです
ね、法律が変わればですけど、
まあ、その戸籍っていう制度自体も、まあ、結構歴史はありますけども、それはもう何千年も前から初めからあったものじゃもちろんないんで、それをこう今の時代に合わせた形で変えていくってことはそれはできると思うんで、まあ、ただ変えるためにはこう今までこう戸籍っていう制度がまずあって、そこにこう全部いろんな制度くっついてるんで、多分崩れするもの全部変えなきゃいけないですよね、そうするとかなり調整は大変なんだと思うんですよね、
まあ、それはそうでしょうね、まあ、そもそも なぜ別姓にしなきゃいけないのかって逆に言うと、まあ、自分の本来持ってた姓にこだわってる
そうですね、
っていうことなんですかね、
だその別姓を、まあ、望まない人っていうんですかね、結婚をすれば名字が変わって、それを、まあ、大半の人は受け入れて今やってきてますよね、だその人たちには多分根本的なところは分からないんだと思うんですよ、その必要性が、でただそれをそうしたいと思う人にとってはそれはすごく大事なことで、でもそれはもう究極的には価値観の違いなのかもしれないですけど、
そうですね、
ただ価値観が違うからって言って、お前たちの、考え方は許されないんだよっていうのはそれは、多数派の少数者に対するこう まあ、締め付けというか、
ね、ええ、
うん、だからそういう少数者の権利を守るのが、まあ、うん、憲法だったりするんで、そのまあ、そういう発想じゃ、まあ、いけないっていうところもあると思うんですよ
ね。そのためにあの籍を入れないとなると、また今度ね、いろいろ、はい、あの例えばお子さん生まれた場合とかも大変でしょうね。
そうですね、その、うん、だなんていうんですか、着出じゃなくなっちゃうとか、あのいう問題も、だお父さん戸籍上いないってことになっちゃったりとか、まあ、まあ認知をすればいいんですけども、でもなんかそう戸籍だけ見ると、ちょっとなんていうんですかね、普通の夫婦に生まれた子供とちょっと違うんじゃないかみたいに見えちゃうし、あとはさっきの話で出た相続の時に、奥さんなのに相続権がないわけですよね、法律上。
そうですよね、
だいくら長年一緒にいても相続権なくなっちゃうんで、で子供を見なければもう兄弟に行っちゃうんですよね、親と兄弟。そういう問題もあると思うんですよ、
ね、難しいですね。だからそういうことを考えると、あの世の中のその決まりに巻かれちゃうみたいなね、巻かれないとね、めんどくさいことになるからって、それで我慢してる方もいっぱいいるんでしょうね、はい、
そうですね、
多分ね、本当は別姓主義者なんだけども、
そうですね、そういう人はたくさんいると思うんですよ ね、
でもさっきあの先生に聞いてびっくりしたんですけど、戸籍がある国って日本ぐらいなんですって、はい、日本とか、そうですね、
日本だけじゃない
です
よ、韓国とか確かその辺にはあるんですけど、はいはい、世界中見ると戸籍がない国がほとんどで、
戸籍ないとどうなるんですか、戸籍ない、なんか想像がつかないんですけど、
そうですね、ね、まあ我々も仕事するときに、例えば相続権があるかどうか確認するのに戸籍を全部取るんですよね、はい、そうすれば親関係とか兄弟とか全部わかるんで、はい、それが一番なんですけど、まあ、なかったらないなりに何か方法はあると思うんですよね、例えば出生届出すときには当然お父さんとお母さんの名前を書くでしょうから、はい、それ住民票はちゃんとあれば、住民票さえあればそれをたどっていけば、あのお父さんの今度住民票取ればお父さんのお父さんお母さん出てきますよね、例えばそういう形でなんかたどれるのかもしれないですよ ね、
戸籍っていう一つのものがなくてもね、
だ戸籍っていうのはすごく便利なんだと思うんですよね、まあ、た多分もともと元々せばそのまあ、国民を管理するためっていうか、もともと税金かなんかの目的なんですかね、はい、その江戸時代かちょっと分かんないですけど、もっと前からあるんですかね、似たような戸籍制度みたいな。
じゃあ今度それはマイナンバーにとって変わるわけですね。
そうですね、
だからその
国が管理をしやすいっていうために、まあ戸籍っていうのがまあ、あるっていうこともあるし、あとその戸籍にどういう記載がされるかをすごくみんな気にはしますよね、バツイチなんていうのはまさに、まあ、最近の戸籍はバツつかないみたいですけど、
はい、
そのあの離婚して
戸籍にバツつかないんですか、
昔の戸籍は手書きだったんで、その除籍って言って、まあ、離婚すると籍を離れるんですね、その時にこう書いたのそのまま記録が残るようにしてるんで、バツをつけるんですよ、本当に。
それでバツイチはツニって言うんですね。
で今はあの、新しいのは電子化されてるんで、バッテンをつけるんじゃなくて横に除籍って書いてあるだけなんで、まあ、厳密に言うと今はもうバツはつかないんですけど ね、
なるほどね。
でもそういうやっぱりあの日本人は気にしますよね、戸籍の記載、
そうですよね、
だその辺をこう全ていろいろ変えていくってなると、難しい問題ってのはあると思うんですよね、
まあ、だから夫婦別姓に関してはどうなんでしょうね、どういう方向に行くんでしょうね。
そうですね、あの、まあ、昔に比べて今はそういう通称名で別姓でやってる人もだいぶ増えているし、女性の社会進出も、はい、進んでますよね、でその働く女性に対して、まあ、今もちょっと差別あるかもしれないですけど、今別にその働くのが当たり前になってきてると思うんで、流れとしては夫婦別姓認めてもいいような方向だとは思うんですよね。だからでまあそもそもやっぱり別姓を望む人がいるんだったら、それは、それがどうしてもあのまずいんだったら別ですけど、そんな問題ないんだったら、まあ基本的には自由であるべきだと思うんで、まあ今回のその最高裁の判決どう出るか分かんないですけども、まあでも流れとしてはそういう認める方向なんじゃないかなと思います。
まあ先ほどから言ってるように、マイナンバー制になったら今度も別姓も何も番号になるんじゃないですか。
そうですね、だ番号で管理するようになったら、ね、もうそもそも戸籍自体がじゃあいらないとか、例えば、その番号を検索すればその人のこう親子関係とか家族関係が全部パッて分かるんであれば、まあ、我々弁護士も相続人関係図ってのいつも作るんですけど、それがパッと出てくれれば楽は楽ですけどね。
そうですよね、管理しやすいですね。
そうですね、でその管理しやすさっていう便利はあるんですけど、ただ逆に言うとそれも ある意味プライバシー情報なんで、だから弁護士はそういう必要に応じて、こう戸籍を苦労して取って作るんですけど、その苦労がなくなるってことは流出もしやすくなるってことなんで、だからその辺のこうバランスも今度取らなきゃいけなくなってくるんだと思うんですよね。
実際いろいろもう最初からあの違う人に、違う人のマイナンバーのなんか書類渡しちゃったり、だからと番号あの作り変えたり、そういう問題がいっぱい出てきてるみたいですよね。
あの名前とかだったらそれ見た時に、違うとか分かるじゃないですか、でも番号来ちゃうとその番号が合ってるか間違ってるかは まあ、よく分かんないですよね、もらった本人も分かんないし、うんうん、そういう、こう間違いはかえって生じやすくはなると思うんですよね、うん、
ですよね。これから先生たち の, その法律の中でもマイナンバーのことで改正とか結構あるんじゃないですか、はい、
そうですね、まあ、今のところそんなに影響はなさそうなんですけども、うんうんうん、そのまあ、例えばこれは弁護士と関係ないかもしれないですけど、はい、まあ、私も例えば事務員さんに、来てもらってるんで、その人たちの、うん、まあ、会社とかみんなそうですよね、雇ってる人がそのマイナンバーを管理して、はい、その何でしょう、厳正徴収に書かなきゃいけないとか、うんうん、まあ、そういう問題があったりとか、うんうんうん、あとその銀行預金が、まあ、まだ先の話ですけど、はい、まあ、マイナンバーひも付くかもしれないって話ありますよね、はい、もしかしてそうなってくると、うん、例えば裁判で判決で勝った時に、うん、銀行分からなくて強制執行できないとかあるんですけど、うん、例えばそこがこうもう少しやりやすくなるとか、うんうんうん、そういうことはあり得る、
やりやすい方向の方が、まあ、メリットというかが多くなる、
そうですね、まあ、それはなんていうんですかね、裁判勝った人にとってはやりやすいんですけど、うん、逆に負けた人にとってはこう財産を隠せないっていうんですかね、
まあ、そうです
ね、まあ、でも 隠す権利を認めていいかどうかって問題もあると思うんですよ ね、まあ、そうですね、判決で負けちゃってるんで、うんうん、それはしょうがないんじゃないかっていうのは、うん、私なんか思ったりもしますので、
うんうんうん、まあ、税金とか税金逃れとか、ね、はい、そのために施行するものなのかもしれませんよね、
そうですね、
うん、でもなんかハッキングとかで番号12桁の番号なんかすぐ分かりそうですけどね、
そうですね、12桁だから、まあ、うん、当てつっぽになっても誰かの番号に当たる可能性だって、まあ、ないわけじゃないですよね、
そうですよね、
だ番号が分かっただけで何でもできるっていう形には、うん、多分なってないはずなんで、うん、それだったらすぐ漏れちゃうんで、
そうですよね、うん、今携帯だって関係ないですけど、当てつっぽでなんか来てこう、はい、メールが来たり、
あ、メールはそうですね、まあ、そういう
なんか結構来ますよね、
パソコンソフトがやっぱあるみたいなんですよね、うん、ランダムに発信して、うん、で受信したっていう記録がやっぱ残ると、うん、まあ、それがこういろんな業者に流れちゃうとかあるらしいんで、
うんうん、あーはーはー、ソフトであるんですかそういうのは、
ソフトありますね、 あるらしいです、でそうするとだから一回変な迷惑メールを受信しちゃうと他からもわーってくるようになっちゃうってよくあると思うんですけど、
なくならないですねそういうのは、
あれなくならないですよね、だメールはただだからだと思うんですよ、ダイレクトメールとかお金かかるからあんまり送らないじゃないですか、
だからって有料になっちゃうのは嫌ですよね、
そうなんですよね、一般のそうするとそう不便になるし、そこのなかなか難しいところですよね、
そうですね、そこの隙間に入ってみんな悪いことするわけですよね、
はい、そうですね、
はい、では次の曲挟みましてまた続き伺います。藤井フミヤでデイズ。